プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす。元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学の名誉教授を務めていらっしゃいます土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
こちらこそ。
さて前回は子どもの貧困率が深刻だと題してお送りしました。
そうです。
まあ、そうした中で保育園落ちた日本死ねと言ったね、これ小さなお子さんを持つお母さんが心の叫びだったと思うんですけども、ネットへの書き込みが、まあ、この日本死ねっていう言葉があまりにも衝撃的だったっていうようなこともあって非常に話題になってます。これ ご存知でした？
テレビも見ましたし、雑誌でもものすごい特集で方々で取り上げてますから。
ズバリ先生はどう思い
ますか？全部とは言わないけど読みました。
ズバリ先生はどう思いますか？
いや、そうだそうだ、全くだって言って応援団になろうと思うくらいです。
やっぱりね、土屋先生はやっぱりね、旗振って先頭行っちゃいますよね。これは私ももう予想通りですね。私は逆に日本死ねっていう言葉そんなに過激だと思わなかったです。なんでかって言ったら、
過激でしょ、
日本死ねってまだ死んでないってこのお母さん思ってるじゃないですか。ね、僕なんか日本はもう脳死状態じゃないかなぐらい思ってましたから。
いや、脳死ってのは持ってこれないのよ。
そうですよ。
だ
からもう手遅れじゃないかなぐらい思ってましたから。
いや、私は死にかけてる、あるいは沈みかけてると思ってる。
そうか、じゃあまだ蘇生は可能か、この国。
いや、ね、
という中で、今日は、
ね、
下流老人の嘘、現実はもっと悲惨、犯罪白書から迫る下流老人の実態と題してお送りします。下流老人で行こうと決めたのは
岸
田先生でした。
はい、
ここにスポットをなぜ当てようと思ったんですか？
この本の衝撃度が皆さんが手に取らざるを得なかったのは、9割の老人が貧困化すると言われたからです。
この本というのはまさにこの下流老人という、
下流老人
題名の本がね、
題名にした、
あれどうなんでした
っけ、藤田孝則さんっていう方の書いた本です。
2015年、去年ですよね。
はい、
確か新語・流行語大賞にもノミネートされてましたね。 それぐらい下流老人という言葉が。
そうですよ。
これでもそれまで聞いたことなかったですね。
藤田さん自身が自分が造語したんだと、この言葉を作ったんだって言ってるから、新しい言葉なんですよね。
これがこの下流老人という言葉がどういう理由でそこまで脚光っていう表現もおかしいかなと思うんですけど、自分で言ってて取り上げられたんですか？
はい、実際年金暮らしがもう多いですよね。で、その老人たちが今の生活を維持できないんだと、すでにもう、貯金を崩しながら使ってる人が多いわけですけど、それどこじゃなくて、もっと階段を落ちるように、こんなことあんなこといろんなことが契機になってドスンと落っこちるとなかなか這い上がれないよって。そして9割の人が、そう、分けると、貧困化は当たり前ですけどね、金銭に絡む問題と健康問題、健康に、要するに障害がね、と、その家庭の崩壊と、3種類に分けられるんですけど、それらのことが契機で、どんどん下流化していきますよと。
今先生の、
日本は総中流って言われてたけど。
お話の中にありました。
何が？
下流老人が、生活困窮でどんどん 階段を転げ落ちていく。
そうです。
その時の下りの階段っていうのは、一段一段こう落ちていってしまうんだけれども、
はい、
それを上がろうとすると、はい、上りの階段は降りてきた階段よりもよっぽど高くて、もうよじ登れないぐらいの、まさに壁になっちゃって
る。逆を登ろうとするときは壁なのだと。ね。それがなんか有名な表現なんですね。落ちるときは一段ずつ落ちるみたいだけど、登るときは同じように登っていけないんだよっていう、その怖さがあると。だから下まで落ちたら終わりだよって。
その下まで落ちたら終わりだよの今日は。
実は私が気になったのは、犯罪者です。犯罪です。老人犯罪が増えてるってなんとなく聞いてたんですけど、犯罪は階段を一つ一つ落ちるなんてもんじゃなくて、いきなり最下段に落っこちるわけでしょ。
まあ言ってみればそういうことですよね。
そうです。だからその数というか、どんな風な状態、老人犯罪だから下流老人にいきなり落っこちる最大の理由の一つが犯罪だと思うし、その犯罪を犯す人がすごく増えてるというので、もうちょっと実態を調べたいなと思って調べたんです。
今のあの先生の話を聞いていて、私はっとあの脳裏をよぎったのが、去年新幹線の中であの焼身自殺事件がありました。
はい。
70代の男性でしたよね。白昼の新幹線の中で自分自身の体に、あと周囲にガソリンをまいて火を放ったというね。で、あの女性が一人お亡くなりになって。
そうなんですよね。
本当に悲惨な事件となってしまったんですけども、はい、あの時のその焼身自殺をした男性がアパート家賃の支払いにまず困って、
そうです。
で、働いていた仕事も辞めざるを得なかった。
辞めた、はい。
生活費が足りないと周囲に漏らしていた。
で、生活保護を断られたっていうのが入るわけでしょ。
まさに今お話これからしようとしている、こういう高齢者の方が、
もう
これは一言じゃないよと。
ね、一言じゃないね。だからあれだけの記事になったんでしょう。そしていろんなところで取り上げられてますね、あの例をね。貧困老人が、要するにこれだけ困窮している人間が増えてきてるのだと。もう事前にかなり困ってるって言ってたそうですからね。で、それが大量に発生するって言われてるんですよ。あれも、亡くなったけども、もしね、生き残ったらば、犯罪者ですよ。
おっしゃる通りですね。立派な犯罪者ですよ。ね、
もう立派な犯、だからそういうわけで、犯罪者っていうのは、まあ一番、ね、さっきも言ったけど、ドスンと死体落ちる。それでも犯罪者が増えてるっていう。
これ
それを調べたんです。
この番組のですね、まあ、一つ押さえどころでもあるんですけれども、やっぱり数字を出していただくとね、
そうです。
どれだけどんなふうに、じゃあその高齢者の犯罪が増えてるのかってよくわかると思うんですが、
ある程度数字を出さないと、まあ、数字ばっかり出されても困るけど、ある程度数字がないと、なんか年寄りがすごいこの頃悪いことするんだってぐらいじゃどうもなんないもんね。
まずご紹介いただくのは、
はい、とりあえずどのくらい、まあ、高齢者の犯罪が増えているかということです。で、わかりやすいのは、犯罪者をその年捕まえてきた数ね、を調べるでしょ？どのくらいか。で、その中で高齢者がどのくらいの比率かということです。
いわゆるその、検挙されたお年寄りの、
はい、
数がその人口比で何パーセントぐらい占めるかっていうことですね。
その通りです。
はい。
ええ、
っていうのは、高齢者、私なんかでもこれもピンカンくるんですけども、この国の人口ピラミッドを見れば、もう今高齢者の方が多いわけですから、
はい、
それから言ったら絶対数で言ったら高齢者の犯罪数の方が多いっていうのは、これは常識的に分かりますよね。
はい。
ね、だから、
はい、
その絶対数ではなくて、
はい、
人口比ですよね。
はい、
大切なのは。
いや、人口比は少し減ってるんです。
はあ、
人口比そのものは、平成19年から25年までの間、そして平成その間にポイントで言うと、 155というのが19年の数字です。で25年度が145で、で1年経っただけの26年で 14.3 ですか、そのくらいですね。
143、
ええ、で、うん、少しその人口割合では減ってます。あの少ないんです、他の、はい、
10万人あたりの一般刑法犯の検挙人員、
ね、その通りです。10万人のうち、
それを今人口比と言ってます。
150人ぐらい悪いこと、犯罪者がいたんだという意味です。
はい。
で、そのそれだと最下位なんですけども、実は高齢者は一般的に考えてるよりも犯罪が少ないんです。お年寄りは、まあ、あの前自治体の、人とお話ししたことがあるんですけど、年寄りがこれから大変増えるのねって言ったら、いやいいですよ、お年寄りは悪いことしませんからって、なんかうーんとそのお年寄りを信頼してましたよね。
いや私は今も信頼してますけどね。
うん、でもだから大変なんでして、検挙した人、じゃあ去年一昨年検挙した人の中に何パーセントぐらいいるかですよ。
それが検挙した人の中に占める高齢者、はい、65歳以上の人の割合、はい、
それが今から20年前、まああの数値だと、いろいろ資料が少しあっちを使ったりこっち使ったりしてるんですけど、25年の資料で、20年っていうから、その前が6年からですか？平成6年から25年。この期間で一番最初の始まりの平成6年では 6.3% だったんです。
ええ。
よろしいですか？
はい。
お年寄りの100人捕まえた中に6人しかいなかったんです、お年寄りが。
65歳以上の、
ね。はい。
はい。
それが10年目ですね。19年、まず中間に一つあります、
ええ、
19年の時にはその数が 13.3% になっちゃいました。
約倍ですか？
倍ですよ。
そして
そのまんまその勢いが静まらないで、今26年っていうから、ただ白書というのは1年ずれますから、27年度の最新の白書で 17.6% です。ほぼに100人のうちに 20% っていうから近い17人以上の年寄りがいるってことですよ。私はすごい数だと思う。
これ今白書って先生がおっしゃいましたけども、補足するといわゆる犯罪白書というやつですね。これの数値から今ご紹介をしてるんですけれども、そうすると今の先生のお話ですと、いわゆるその検挙されたいわゆる犯罪者の中に占める高齢者65歳以上の人の割合がもう右肩上がりもいいところだと。
その通りなんです。他のこの全世代を突き抜けてぐんぐん上ってるんです。
これ現実。
もっと怖い話で、この先、さらに増えるだろうと、このカーブはもっと上がっていくだろうというのが、あちらさんの見解です。
あちらさんって言いますと。
あちらさん、法務省です。
法務省。あちらさんって法務省のことなんですね。
そうなんですよ。非常に身近なんです。
なんか、あちらさんとかこちらさんとか言われてもよくわからないんでね。
いいですよ
ね。法務省ですね。はい、わかりました。はい。これ、そうしますと、その、いわゆる、生活困窮が理由で、高齢者の犯罪が増えてるっていうふうに、当直入に言っちゃっていいんですか？
いや、まあ、なんていうか、例えば学問的にとかね、なんか文句と一つもつけてやろうと思って、見るなら別ですけど、そうでない限り、はい、これはもう、とにかく女だったらば、捕まえれば9人、10人のうち9人までは、万引きないし、窃盗です。9人よ。
ああ、いわゆる 犯罪、
はい、犯罪が増えたっていうけど、確かにね、あり余ってる人は盗むことはないから、ね、窃盗はやはりすごく貧困と結びつきますよね。で、その男性も込みにした場合の、その全体の高齢者に占める、高齢者全体の犯罪に占める割合は 60% で、一般の若い人、20代も10代も全部配偶児の中では 30% です。だから、高齢者が、っていうか、元の一番、全部、そう、若い人も入って全部の 30% の倍が高齢者。ね。高齢者の、さらに、一般の人の3倍が女性です。それが一番この窃盗から見た高齢者の、犯罪の特色ですね。
うん、整理すると、
はい、
増えているその高齢者の犯罪の中で、はい、窃盗がほとんど
だ
と。
圧倒的。
で、その窃盗を犯している犯罪者は男性が多いのか女性が多いのかで見たら圧倒的に女性が多いんだ。
いや、圧倒的に女性です。もう女性の場合は引っ張ってきて向こうから来たらば10人に1人も跳ねないの。なんか下流老人の話みたいでおかしいんだけど、ちょうど下流老人が窃盗したと思えばちょうどその逃げるのは当たらないのは1割です、女性の場合は特にね。
いやー、これ現実ですか。
で、理由ももちろん聞いているんですよね。私はアンケートって言ったらさ、いちいち犯人にアンケート取るのかねなんてあなたは言いましたけどね。
アンケートじゃないでしょうけどね。
供述書の中でね。
そうでしょうね。
あるいは、検察官が、被告は何々の理由によってとかって言って、そういうのでも理由になるけど、判決の中で被告は、貧困によってなんていうと、なんか、刑を負けなきゃなんないもんね。
いわゆる情状酌量とかっていう
ことですか。そうそうそう、情状は酌量はしなくてはならないわけじゃないけどね。法律的にはね。
なるほど。
そう、
話元に戻すと。
戻してください。
はい、
で、その、生活困窮。うん。はい、で、これ、とにかく、白書の中に出てるもんですが、高齢者の初犯。初めてね。生まれて初めて高齢になってっていうのは、本当は、すごい悲しい話よね。生まれて初めて、
この年になって犯罪に手を染めてしまう。
65過ぎてね、初めて犯罪に手を染めた。その割合は面白いことに男性が 43% です。困窮者、
はあはあ、
生活困窮が理由、
ええ、
で、そこから女性はその場合 28% なんですよ。困窮が直ちにじゃないんです。ただもっと女らしいのがその下です。女は節約という理由で、困窮というよりも節約、本当にね、もうおむすび一つ買えないんじゃなくて、まだ少しあるけども節約のために万引きするというのが 67%、 ほとんど 70% がその理由です。
確かにこれは女性特有かもしれませんね。
そう、なんかすごいよ。
男ではちょっとその窃盗の犯罪理由にね、
そう、
いやーちょっと節約したかったんでっていう犯罪理由は
ないでしょ。
男からはちょっと聞けないと思いますね。
30% 切ってます。女性の半分以下です。しかしもっと面白いっていうのは、ここは何で笑えるか、笑っちゃいけないんだと思うけど。
いや、笑っちゃいけないですけどね。
男性の場合は空腹が断然多いんです。
あ、男の場合？
生活困窮と同じなんですよ。だから男の人の方が有り金全部使っちゃうみたい。
なるほど。
女はまだ2000円あるのに500円のものに手を出すのよ。
ははー。
男性はね、すっからかになっちゃうおむすび一つやって捕まるの。
だから分かるような気がする。
空腹が理由というのが 43%。
無銭飲食なんかもそうですよね。
そうなんです。お腹が空いた、そこの要するにおむすび一つでもば、ね、あれ、あのなりますからね、万引きですから、うん、そうで男性は空腹のに耐えかねてっていうのが、うん、気の毒なことに 43% なんです。
一方で女性は
20% 切ってたった 17% です。だからやっぱ女の方があのやりくりをしてケチ臭いんです、全体から言ってね。
まあでもね、それ数字に表れてるっていうところは否定できない部分ですね。
でもっと気の毒なのが、その男性がすっからかんになっちゃうっていう、そのなんかそのそういう思いっきり良さみたいのは、大部分の男性にやっぱりどっかあって、女の方が、私言わせて、私が女だから言えるのはね、あなたは言えないだろうけど、女の方が耳っちいのよ。というわけで、前科があってね、捕まった人、つまり再犯以上の人ね、の場合の貧困率は男性は実に 70% です。
それは高い数値ですね。
だから、もう本当にすっからかんになって手を出す。女性の場合はなんと、再犯の場合は貧困率は 10% ですよ。たった 11% 正確に言うと、ね、
ここがよくわからないですね。
だからそこはほら、女性の方がやりくりが上手だから、うまく、そう、あのおかず選ぶんだって上手だもんね。やっぱりそこは長年やってる違いですよ。
なるほど、ね、
だから同じ金額なら、あのやりくりできるっていうのと、男性だとできないっていうのとある。 まともに買い物もしたことがないような人と、もっとそうね、ほら、生活訓練が男性は足りないから、こういうとこに出てくるの。
もう言われちゃっても否定できないですね、これは。
それはやはり、人間はいろんなこと、何をしてもそれなりの能力はつきますから、家事をサボってればやっぱり家事能力がないから、それが必要な時には地獄を見るのよ。
いや、こればっかりはね、プロフェッサー土屋に反論できません。そうかもしれない。
だからね、男性のその貧困、前科の貧困ね、 70% 超えてる、女の節約で万引きするという 67%、 これほとんど 70%、 このどっちの 70% もやっぱりその、 あの生活様式になんかちょっとくっついてるような気がする。
なるほどね。で、今その再犯率っていう話がありましたけれども、はい、決して低くなくって再犯率が非常に高いんだと。
その通りです。もうこれがすごい話して、全体のその人口あたりとしては少し落ちて下がってるって言いましたね。だけどもう特にそのこの万引きも中心なんでしょうけど、女性のグラフは男性の比じゃないんです。ここで言うとなんか女性の方が懐に余裕がありそうでしょ、
今のお話伺ってる限りでは。
今の理由ではね、
もう一銭もなくなって、どうしようもなくって言って犯罪に押してしまう男性、まあ、男性
そうで、女性の方はもっと懐に持ってると。
でも節約したいから。
そう、節約したいから。で、再犯 6度以上の累犯って言います。今度
は
再犯は2度目です。
あ、なるほど。
重なる累犯ね、累犯加重で入って、これがすごい率が入ってきて、
刑務所にね、
すべて初犯も、高齢女性は去年の要するに白書で、初犯も再犯も累犯もすべて今まで最高です、
女性が、
ね、それだけ女性がですね、嫌な言葉で言うと犯罪に馴染んじゃってるの。
女性の高齢者が。
そして怖いことに、男性が 11% ぐらいしかいないのに、女性は 22% が職業、なんていうの、盗っとって言わないね、なんて言うん
だよ。まだプロの
そう。
盗っ人ですよね。
そうそう。窃盗犯っていうのはその一つの、事件に言うから、窃盗常習っていうから、プロ、商売にしちゃってるの。
お仕事は何ですかって、まあ聞かれたときに心の中で、泥棒ですって。
そう、その通りです。それが男性より多いの。だからなんか、女の、結局ここまで来ると、どうせ一度やっても二度やっても同じだみたいにやっちゃうのかしら。というわけで、女性の刑務所に入る率がすごく上がってんの。これも偶然です。
いやー、本当にしょうがない。これ否定しようがないですよね。だって数字が物語っちゃってるんだから。
その通りです。で、もう、その、ね、刑務所に入ってる数字も男性以上なのね、徴用者は。
そうなんですね。
そうなんですよ。その、比率がすごいですね。で、これは、さっき、秋山ちゃんが言った通りですけど、80過ぎると、男性と女性の絶対数の犯罪数は、かかりなく同じになります。近づきます。
80過ぎると。
そう。でも、それさっきもう答え出しちゃったじゃない。女性の方が長生きして、そのあたりから女性の方が数が増えるからね。
ああ、そういうことですね。
うん、多分、それはそっちだと思う。
うんうんうん。
ただ女性が凶悪化したっていうんじゃないと思うけど、でも、いずれ、ね、初犯も、再犯も、累犯もって、要するに、最初に初犯をするということが、もう、要するに崖から落ちて上がってこない人が増えちゃってるってことですよ。そのうちの 22% が常習じゃなくて商売になっちゃってるんですよ。
だから一度そこまで落ちてしまうと逆にそこが居心地がいいわけだ。
いや、居心地がいいかね。いや、そこまでは何とも言えないんですけど、まあ、その、なんていうか、もう戻ろうとしない人が 22% って恐ろしい数字ですよね。
これ私何か週刊誌かなんかで読んだのかな。いわゆる塀の中から出てきてね、要するにシャバでの生活の方がよっぽど苦しいんだと。
おっしゃる通りです。
それ塀の中の方がよっぽど暮らしやすいんだと、
ええ、
だから犯罪に手を染めるんだっていうお年寄りがいるみたいですね。
途中から常習者はもうそれで累犯になっちゃうのに、承知の上でもう警察の前でおまわりさんの自転車を見る前で引っ張っていくっていうんだ。
はは、そこまで。
はい、そこまで。
どうするに捕まえてくださいと。
捕まえてください。ただ持ってったんじゃ遺失物だからね。
見てる前じゃないと。
そうそうそう。だから、もう見てる前で、盗んで、捕まえてくれと。
捕まえてくれと。現行犯逮捕で。
はい。
まあ、ここまではその高齢者の犯罪、窃盗が多いんだという話だったんですけれども、その他の犯罪で、改めて、ちょっとこれはっていうようなものを挙げていただくとすれば。
殺人です。
殺人。
殺人も2倍半、3倍にはいかないけど、これは女性と男性分けてないんです。で、2倍超えてるんです。
いや、2倍超えてるんですか。
大変なことよね。殺人まで。まあ、万引きぐらいだっていうのもちょっと言っちゃいけない言葉かもしれないけど、でも殺人、そして暴行傷害がものすごく増えてるの。だから、イライラ老人がいっぱいいるってことなの。
イライラ老人。
そう、イライラして。これは、もう、要するに100倍とか、何十倍の単位で増えちゃってるの。だから、昔ならね、人に怪我させなかった老人が、怪我をさせて捕まっちゃってっていうのは70倍にもなってます。
70倍?
多い。私も数えてびっくりして。
いやー、これは痛口が塞がらないな。
要するに暴行で捕まってる人ね、がこれがなんと 13.4% にもなってます、はあ、
要するにそれだけその高齢者に
貧しいだけじゃないの。やっぱ貧しいとイライラするからじゃない。
ストレスが溜まってるんですね。
そうだ、だからそれだけじゃないんで、殺人が2倍強、強盗がなんと6倍よ。
はあ、
もうだから老人が強盗しないなんて思っちゃダメなのよ。というわけで、まあその殺人の内訳というのをちょっと調べました。で、まあそのまあさっきも言ったように理由もありますよね、私は急いでって変な表現だけど、もう介護で殺すのは一番だろうと思いました。
ああ、これはね、あの社会問題にもなってます。
なってます
ね、老老介護でね、疲れちゃって、
はい、もちろん数も多いし、でも2番目でしたね。1番目は前途を悲観してでした。
前途を悲観して、
生涯悲観してる、
はあ、
で家族を殺してるんです。
家族を
殺してる、家族、はい、
はあ、
女性の場合は要するにあの他人よりは家族を手にかけてます。だからそれでまあね、まあ調べりゃ認知症ね、介護疲れですから決まってますよね、男性の6倍も、うん、あ、まあ当然そのくらいのことはあるだろうなと思った通りの数値が出てきましたね。でもね、これはね、女を責められないのよ。
女は責められない
だからこの前の話に帰りましょうよ。お母さんが保育園に落ちた、日本死ねって言ったのよね。介護のために特養を待ってる人が50万人よ、特養に入れない、日本死ねって言いたい人が50万いるってことよ。もっと大変な思いしてね、施設に入れられないで困ってる人がいっぱいいるから、とりあえず数に上がってるだけでも50万の人よ、
うん、
ね、これは国家の怠慢です。お母さんが国家がやればできることっていうことが裏にあるからね、日本国が無策だからよ、ね、国家として怠慢なの、無策なの。私がさらに言いたいのはね、国家が箱物、とにかく特養を作って、ね、施設を作って、収容してくれれば、殺さずに済んだし、殺人犯にならずに済んだ。殺人犯として、刑務所に入らなくても済んだのよ。その、犯人を裁くのが国家ですよ。あるわね。何が起きてんの？私はそれをね、加害者に裁かれるのだと、女は二重に裁かれるのだと思ってる。国家が無策することをして施設を作ってくれてたらば、犯さないで罪を犯したよね。それを国家という加害者に裁かれてるのよ。私はこの、なんていうか、悲劇がすごく重くて。だから、死ねって言ったお母さんよりも、こっちの方が、悲劇度は、なんて言います？高いというの？
今、土屋先生の話を伺っていて、私も、なるほどなーって、うなずきながら聞いていたんですけれども、と同時にね、
はい。
私、冒頭でも、お話をしたように、もうすでにこの国は脳死状態だと、
はい、
何を言いたいのかといえば、これ以上この国に何を期待するんですかって。だとすればね、
うん、
国に何をしてくれあれしてくれって言ったって、もう脳死状態だから機能不全でどうにもならないんだったら、うん、逆に言えばもっとね、チャンスは地方にあるんじゃないかと思うんです、
はい、
このハンマートークレディオの記念すべき第1回は都市消滅だったじゃないですか。
そうです。
都市といったってまずは地方ですよね。
そうですよ、
ね、でも自して待つのではなくって、はい、やはりここで、ユニークな発想で大きな決断をできる、
はい、
各地の市長、
はい、
それは市や区のレベル、
はい、
県とは言いません、
はい、
市や区のレベルのね、
はい、
市長が、
はい、
本気になって、
はい、
例えば子どもたちだって恵まれた環境を整えますよ、
はい、横浜がそれをやりました。
高齢者
だってそうですよ。女性の市長だからです、
ね、はい、そうすれば、はい、人の流れも変わってくるかもしれない。
変わってきますね。
でもちろんのことながら、じゃあ若いお父さんお母さん地方でどういう仕事をしたらいいんですかって、
はい、
ね、でも今過渡期ですから、はい、そこまで地方に行政におんぶに抱っこっていうのも私はそれは甘えだと思う、
はい、
だったら、はい、地方でも食べていけるようなスキルを身につける、
はい、
例えば今の世の中で言えばコンピューター一つでできるような仕事のスキルを高めるとか、
はいはい、
ね、コンピューター1台あればラップトップ1台あればどこでも仕事はとりあえず食べていけるぐらいは稼げますよ。月に20万30万そういう若い人たちがやっぱりこれから出てくると思うんですよね。そうなった時に逆に言えばそういう地方がもっともっと積極的に柔軟な発想で整えれば、私はね、脳死状態の国なんか頼らなくたってもっともっと私たち日本人は幸せな環境を作ることができると思ってるんですよ。だから先生が言うようにね、国国国国っておっしゃいますけども、私の中ではね、もうこの国いいだろうとはっきり言って。
なるほどね。国に頼るなって言うけども、国はまともな配分をしていないということが裏にあるわけよ。だから下流老人の藤田さんは政府を変えるように投票しなさいみたいに言ってるよ。
ですからやっぱり始まるのは小さい政府からのスタートじゃないですか。
うん、そうかもしれない。
そしてやっぱり同州制だと思いますね。
このお母さんが市長になって保育園をバンバン作るといいね。
そうですね。
うん、
でも先生の話を
入れる人いっぱいいると思うよ。
伺いながらね、そんなことを今考えちゃいましたね、はい、私ずっと。
もう一つね、面白いこと言ったのはね、下流老人の話になるけど、
ほうほう、
これは半分冗談だけど、うん、石井久一さんという漫画家が、ね、老人が増えた増えたってそこら中でほら余ってきたみたいな話で、でじゃあ四国に全部集めたらいいってアルカトラスじゃないけどね、そうすればまた別のね力っていうか、うん、一つの生産地帯になるんだろう。ところが秋山さんは介護っていうのは柔道なんだよって、年寄りが集まってできると限らないよなんて話してたね。
そうですね、まあ、それはやっぱり身内の、ね、介護の実情をやっぱり見てきた中で、まあ、実感ですね。
だから、その私はさっきのね秋山さんの話で地方が今もやって東京都から青森にその依頼してる老人がいるのよ。
あれはだから私は違うと思うんですよ。あれじゃあね、ウバステ山ですよ。
うん、聞かせて。うん、なってんのよ ね。
いや、要するに東京都内の区が自分のところではもう面倒見きれなくって、
はい、
ね、外に押し合ってるわけじゃないですか、
はい、
お年寄りを
合せてんの。そう、
そういう発想では うまくいくものもいかないと思いますね。
私はとりあえずそれで介護職という職業を増やせると考えるのかと思った。
いやだって先生、現実はですよ、行った先の地方でじゃあどなたが面倒を見てくれるんですかと、地方からはどんどんどんどん若い人たちが都心に吸い寄せられていて、で誰が面倒を見るんですかって。
その通りですね。それこそ元に戻るけどね、自分のところにいると隣のね親も隣も見れないときに ね、でも金出すからってね、
だから
いざとなったら枕元に金積んだってどうしようもないもんね。私昔ね、威張り腐ってる男にね、男は稼いでほらね、子供の費用を出してみたいなこと言うから黙って子供の枕元に 金詰めよって言ったこともある。
その心は。
金だけで育たないでしょ。赤ん坊の枕元に金を置けば育つわけじゃないわよ。
おっしゃる通りですね。
それが蔓延しすぎてんのよ、うん、ね。そして金が公平に分けられてるっていうか、その国家の仕事の一つはね、再配分の機能だって言われてるけど、それがとんでもない偏ってるから格差が核も広がってるわけですからね。
まだそういう意味じゃ日本なんて名前優しいのかもしれませんけどね。
そうです、
まだまだこれからでしょうけどね。
取るとこがあるということですね、うん、そう思いましょうよ。
ということで、下流老人の話題からね、結局詰まるところはこんなことになってしまいましたけれども、これ空席をこれ、
はい、いや、こんなことっていうか大事なことで、いつもこういう話を普段に家庭でしなくちゃいけないって、日本の家では家の中で子供を交えて その夫婦の間でも政治の話をしすぎない、しなすぎるの、しすぎるんじゃなくて、しすぎるくらいにしなきゃダメですよ。フランスなんかね、要するに、まあ、ある町へ来てね、フランスの女性がね、フランスだったらこの町でね、フランス人は暴動を起こしますよって言ったのよ。なぜって言ったら、こんな目に見えた差別はね、フランス人は許しません。いろんな場所では日本人は考えられないを我慢してるんだよ。でも本人は我慢だと思ってないの。
そこですか。
うん、でフランスの人にすごく政治の話とかするでしょって、実は僕は大嫌いで、親戚が3人集まると政治の話ばっかりしてるって。だから強くなる。別に学校行ったって賢くなるわけじゃないんだよ。
なるほどね。本当に私たちもこういう社会ですとか政治の話になっちゃいますと、とどまるところを知りませんから、もう今日も予定した時間をとうに過ぎておりますので、先生また次回ということで、今日はどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
プロフェッサー土屋のハンマートークレディオ、次回をどうぞお楽しみに。